黒部座ストーリー。おはようございます、岩木幸子です。この番組黒部座ストーリーは黒部の食をテーマに地域を再発見していきます。黒部の誇る旬のお話、お楽しみに。黒部の美味しいにフォーカスする黒部座ストーリー、今月は黒部のブルーベリーをピックアップしてお送りします。今日はブルーベリーについてお話を伺いに来ました。お話を伺うのは富山県新川農林振興センターの坂田清香さんです。坂田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
まずこのブルーベリーっていうのはもう今一年中食べられるような感じじゃないですか。
そうですね、冷凍とかと輸入物も入ってきてますので、国産を選ばなければ一年中食べれる状況となっております。
とはいうものの、旬の時期っていうのはありますよね。
あります。
いつ頃になるんでしょうか。
そうです、富山県の場合ですと6月の中旬くらいから8月の末くらいまでであれば生のブルーベリーが食べれると思います。
ということはこれからが美味しい時期ということになりますね。よく苗木なんていうのを売ってたりしますけれども、どういうふうにブルーベリーの実っていうのはなってるもんなんですか。
ブルーベリー、そもそもブッシュ状になる果樹なんですけど、ブッシュっていうのは、地面から細い枝がこう何本も出てくるような、でその細い枝のところに花つくっていうふうにイメージしていただければいいかなと思います。
で割とこう繁殖ってしやすいものなんでしょうか。
繁殖させるときは挿し木をすることで増やしていくことができるんですけど、比較的簡単にの挿し木で増やすことはできます。
こう木の枝に、ブルーベリーの実っていうのは例えばこう鈴なりになっているようなものとかあるじゃないですか、ブドウみたいな感じで、ああいう風にできるものなんでしょうか。
そうですね、果実自体はお花自体がこう固まって咲いているので、それが全部実になるような形になるので、房状になっているのがいろんなところについていると思っていただければいいです。
そのなってる姿も可愛いですよね。
そうですね、お花も、すごく可愛い釣り金状のツツジ科の植物なので、可愛いお花を咲かせてます。
そうですか、ツツジ科なんですね。
そうなんです。
イチゴってちなみに何科なんですか。
イチゴはバラ科だし、あとベリーにはラズベリーとかですけど、それらは全部バラ科になります。
ブルーベリーは果物でいいんですよね。
果物でいいです。
果実ってことですよね、いちごも果実でいいんですか。
ここは私たち栽培者とスーパーというかによってまたちょっと違って、野菜という形で分類しています。1年間で、そのいちごをもみをつける苗が枯れてしまうのに対して、ブルーベリーとか例えばもっとリンゴとか梨っていった果樹っていうのは、実をつける部分っていうのはずっと枯れないで、毎年毎年育っていって、そこで分裂してます。
一つ勉強になりました。
なのでスイカとかも野菜ですし、メロンも野菜というような形で。
なんですね。今スイカとメロンに置き換えていただいたらすごく納得できた気がします。
黒部座ストーリ
ー。それでは後半もブルーベリーについていろいろとお話を伺っていきます。坂田さん、前半ではブルーベリーの木の様子とか、あと実がなる様子なんていうのを教えていただいて、品種のお話出ましたけど、そんなにたくさん品種ってあるものなんですか。
そうなんです、ブルーベリー、とてもたくさんの品種が日本でも販売されております。
私の中ではブルーベリーっていうとなんか一つだけで、リンゴなんかはね、たくさん富士とかムツとかいろんな種類ありますけども、そういったような感じでブルーベリーもあるんでしょうか。
そうなんです、基本的には原産国 ックがアメリカなので、アメリカでいろいろ作られた品種が多いんですけど、中には品種名でいうと雨粒ぼちとか大粒ぼちといって、日本でも育成された品種があります。
じゃあ、一般的にこう売られてるものの中にもいろんな品種があるっていうことですか？
そうですね、一つの品種の収穫期間は、はい、大体1ヶ月ぐらいなんですけど、やっぱり収穫のピークっていうものがあって、それを過ぎると収穫量が少なくなってきます。前半の時に、はい、ブルーベリーの収穫、大体旬が6月の中旬からっていうことを言ってたんですけど、で8月の末まで、その中にいろんな品種がちょっとずつこう収穫時期が違う品種があって、そこまでこうつないでるで楽しめるっていうふうに考えていただければいいかと思います。
今新川地区では、あるいは黒部では、どのような品種が作られているんでしょうか？
そうですね、早生もの、早いもので言うとアーリーブルーだとか、ハイブッシュ系の品種が作られていますし、あと中手の方であれば、ライトブルーとか、ブルーレといったもの、あと奥手のものでいうとダローなどがあります。あとラピットアイ系の品種であれば、ディフブルーとかウッダードとか、そういう品種が多いかと思います。ただあまりなかなか品種名が書いて販売されていることはないので、これなんだろうって思った時にはちょっとなかなか私も答えられないっていう。すいません。
いえいえ、その品種っていうのはこう見た目ではちょっとわからないものなんですか、やっぱり？
なかなか特徴的な品種、例えば今言ってないチャンドラーという品種があるんですけど、それは果実がすごく大きくなるんです、
はい、
普通のブルーベリーの品種って大体いい直径で 1.5 センチくらい大きいものでなるんですけど、チャンドラーだと500円玉くらいまでなるって言われてます。
そんな食べ応えのあるブルーベリーが
あるんですよ。それくらいこう特徴的な品種であれば、あとはなんか普通のブルーベリーの果皮の色って青紫色、
そうですね、
青紫にならないでちょっとピンク色いままの品種とかあります。ちょっとなかなか品種の区別は難しいと思います。
ではですね、来週はまたブルーベリーについてもう少し坂田さんに詳しく聞いていきたいと思います。お話は富山県新川農林振興センターの坂田清香さんでした。来週もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
黒部座ストーリー、いかがでしたか？何気なく食べているブルーベリーの中にもいろんな秘密が隠されていたんですね。私はベリーとつくものが大好きで、ブルーベリーはもちろんのこと、ラズベリー、ストロベリー、ブラックベリー、甘酸っぱくてとっても魅力的ですね。来週も黒部のブルーベリーについてまた違った角度でお送りします。お楽しみに。お相手は伊吹幸子でした。